それでは、この朝はモーセを使わされた神、モーセを使わされた神という題で、御言葉を問い継がせていただきます。人々の間で素晴らしい働き、素晴らしい不思議な技と印を行っていたステパノは、リベルテンの街道に属するユダヤ人たち、このユダヤ人たちに襲われて捕らえられることで強制的に議会へと連れて行かれました。そして彼らを立てた偽りの商人たちによって聖なるところ、これは神殿を意味していますが、聖なるところとモーセの伝えた慣習、それは律法ですね、律法を汚すものとして訴えられました。でそんな中にあったわけですけれども、強制的に連れて行かれて、そんなこう緊迫した状況の中でもステパノは見つかりのような顔で、弁明をするわけですね。で今日もその少し長いところですが、2回目また次回に続くわけですが、その続きを見ていきます。ステパノはメッセージを語るにあたり、ユダヤ人たちの訴えの中心であったモーセではなくって、彼よりも400年以上前のアブラハム、つまりこのユダヤ人たちが自分たちの父祖、父と呼んでいたその存在から、この話をですね、メッセージを始めることで、彼らがここでステパノを訴えているこの聖なるところを、神殿に関することや律法について、それらが最初ではないですよ、最初ではなくて、すべてはこのアブラハムに対する、彼らが父と呼んだこのアブラハムに対する神様の約束から始まったことを告げるわけですね。神様はアブラハムにこの地、イスラエルのこのカナンの地のこと、この地をあなたとあなたの子孫に財産として与えると約束されましたね。で、約束に続いてそれを契約という形、この口約束的なもので、その約束に基づいて契約だから、その割礼を与えるって、そういったことも入ってくるわけ。あなたは私のものだっていう意味ですね。だから あなたは私のものであり、あなたは私についてきなさい。この契約の中にアブラハムを入れるわけですが、その約束されたわけですが、その通りに神様はアブラハムに、子がなかったアブラハムにイサクを与え、イサクにはヤコブを与え、ヤコブには12人の族長たちを与えることで、このご自身の言葉が虚しく地に落ちることのないように、神様ご自身がこの約束を実行へと移していかれたわけです。そして今日の箇所においても、これもアブラハムに語っておられた、先週のところです、アブラハムに語っておられた彼の子孫、アブラハムの子孫が外国に移り住み、エジプトですが外国に移り住み、400年間奴隷となり虐待される。彼らを奴隷とする国民は私が裁く。その後彼らは逃れ出て、このところを、今のイスラエルですね、このところで私を礼拝する。という、このアブラハムに語っておられた言葉を実現へと至らすために、神様はモーセという人を用いられた。モーセがポンと突然現れてきて、そこから全てが始まったんではないです。全てこの神様のご計画の中でモーセが生まれた。今日の箇所にはモーセが生まれた時のその背景や、彼の生い立ち、短いところですが生い立ち、40歳の時に彼が試みたこと、またその40、さらに40年後に彼が神様によってイスラエルの支配者、また解放者として使わされたことが今日のところには記されていますね。どうぞそのまま聖書を見ていただいて、17節19節をもう一度お読みします。神がアブラハムにお立てになった約束の時が近づくに従って、民はエジプトの中に増え広がり、ヨセフのことを知らない別の王がエジプトの王位につく時まで続きました。この王は私たちの同胞に対して策略を巡らし、私たちの父祖たちを苦しめて、幼児を捨てさせ、生かしておかないようにしました。まずここで確認しておきたいこと、それはイスラエルの民を奴隷にし、彼らを苦しめたのは神様ではないということですね。 そうしたのは偶像の神々、エジプトには神々がいます、その偶像の作られた神々がいますが、その神々に仕えるエジプト人であって、彼らの王パロとかファラオとかは言いますが、そのパロがイスラエルの民を虐待した、神様が虐待したんではないです。で、中にはいや、もし神様がそうなることを 前もって知っておられたならば、それをアブラハムに語っておられたんであれば、なぜ神様はご自分の民が苦しまないように彼らを助けなかったのか、これ私たちも一度はしたことがある質問で、疑問ではないです。なぜ神様知っておられて、なぜ神様そうやって祝福してくださるんだよ、なぜ私が苦しまないように、なぜ私がこうならないように前もってこうしてくださらないのですか。まあ、これは深いトピックなので、今日はそのところを触れていかないです。でもそうやって思うわけですよね。でもいつの時代もどこにおいても人を苦しめるのは神ではない、この誠の神である偶像の神々はそうかもしれない、神で、この私たちの信頼する神様が人々を苦しめるんではなくって、人を苦しめるのは私たち人ですよね。その内側のにあるその自己中心性、私を一番とする、私が先だと優先しようとする、これは弟子たちにも見られますね。イエス様、私こそ偉くなるの、私が一番だってこう言ってたわけですが、その私を先に置こうとする自己中心性、つまり私たち聖書でいうこの罪を持つ私たち人間が、その肉の欲に導かれるままに歩むことで他者をこの押しのける、他者を傷つけることをする。そしてそこにはその罪だけの存在ではなくって悪魔の存在がある。悪魔が人が互いに苦しめ合うことを喜ぶゆえに、特に教会の中で分裂する、教会の中で陰口がある、いろんなその、リーダーシップに対して、陰口をしている、お互いに対してその派閥がある、そういったことをサタンは大喜びして、もっとやれもっとやれって言って、さらなる攻撃、誘惑を持ってきて、この私たちを、全ての人をイエス様から引き離そうとする。もう離れてる人たちはほったらかしでもそのまま離れているから問題ないんですよ。でもイエス様がこう私のものだってしたのを引き離そうとするわけですね。ですからこの時もイスラエルの民を苦しめていたのはエジプト人、もっと言うならば彼らの王パロの下で虐待は行われていたわけです。ではなぜパロはそのイスラエルの民を苦しめたんでしょうか。なぜ自分では何もできない幼子、エリンちゃんが今日は後ろにいますけれども、何もできないですよね。基本的にしてもらわないと、世話してもらわないと何もできない、その幼子、この時には男の子ですが、そのを捨てさせたんですか。エジプトでイスラエルの民が増え続けた。しかも彼らは強かったわけですよね。その、まあ、いろんな意味で強かったわけです。精神的にも肉体的にも強かったと言ってもいいでしょう。イスラエルの民がこのエジプトの中で増え続けて、いよいよ強くなることに恐れを覚えたからですよね。つまり最初はヨセフとその家族しかいなかった彼ら、70数名ですよね、75かなんかそうやって書かれてますね、聖書では。その70名ぐらいの、その、だった彼らが、その後およそ400年の間に、その数はいよいよ増え広がって、男の人だけで60万人。これは彼らが出エジプトする時の数ですね。60万人、女性や子供を入れると、その200万人はいたのではないかとこう推測されるほど、彼らは増え広がったわけですよね。無視できないですよ。そんな小さい数だったら、そんなね、エジプトですか、当時のそのエジプトですから、そんな気にもしなかったでしょう。でも自分たちの地でそれだけ増え広がる、そんな一つの民族がどんどんどんどん強くなるのを見て、もちろん恐れますよね。 彼らがエジプトにとって脅威となる前に彼らを奴隷とし力で押さえつけることが特策だとパウロは考えた。今の時代もそうですよね。私たち恐れがあると何とか力でそれをこう抑え込もうとする。愛ではなくって何とか力でこうしたくなる。それがこの世のこう常と言えるんではないかと思うんですが、ですからその幼子たちを捨てさせた。もうそれ以上増えないように幼子たちを捨てさせた。もう生まれてそこにいる民は奴隷として虐待した。でモーセはそのような時に生まれたっていう。20節から22節をどうぞ見てください。このような時にモーセが生まれたのです。彼は神の目にかなった可愛らしい子で、3ヶ月の間父の家で育てられましたが、ついに捨てられたのをパロの娘が拾い上げ自分の子として育てたのです。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。イスラエルの民を内心恐れて彼らの幼子たちを捨てさせたパロですが、まあ、皮肉なことですよね。皮肉なことにそれを恐れ、そういうね、策を練ったわけですが、彼の娘がやがて後にイスラエルの指導者となるモーセを川から拾い上げ我が子として育てた。もちろんそこには神様の摂理の御手があったわけですよね。偶然たまたまではない。神様のその御手があったわけですが、そのようにしてモーセは命救われただけではない。他の男の子たちはみんな殺されるわけでしょ。みんな、その、一応そういう、政策のもとでそうなったわけですが、彼自身は命救われるだけではなくって、エジプト人の最高の教育を、パロの娘の子として、その最高の教育を受けて育つ。そして言葉にも技にも力のあるものとして成長しましたね。23節から29節のとこ見てください。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる、心を起こしました。そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して乱暴されているその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれると思っていましたが、彼らは理解しませんでした。翌日彼は兄弟たちが争っているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ、それなのにどうして互いに傷つけ合っているのかと言いました。すると隣人を傷つけていた者がモーセを押しのけてこう言いました。誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように私も殺す気か。この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアンの地に身を寄せ、そこで男の子二人を設けました。言葉にも技にも力のあるものとして成長したモーセは、どういうわけか、まあ、その彼は自分がそのユダヤ人であることを知ったわけですよね。知っていた、知ったわけですが、エジプトで奴隷となっていたこの同胞のエジプト人たち、ユダヤ人たちを顧みる心を起こした。彼が40歳の時、そして自分の手によって彼らを救おうとするわけです。ところが人々はモーセをそのようなものとは認めなかった、まあ、考えればそれもそのはずですよね。この40年後、モーセ40歳でしょ。この40年後に神様はモーセを立てられるということは、この40年後にモーセは彼らをエジプトから救い出すことになるわけですが、ということはこの時点でイスラエルの民はもうすでにエジプトに、まあ、360年はいたっていうことができるでしょ。まあ、400年とか430年とかって聖書にありますけれども、まあ、それ今はシンプルに400年として、そこから40年前のこととしたとしても360年はもう経ってるわけじゃないですか。徳川幕府より長いでしょう。ですよね。100年ぐらいは長いんじゃないですか。260年ぐらいでしたっけね。 360年ですよね。聖書にパッパッパって書いてあるので、もうね、まだ数年ぐらいの感覚かもしれない。360年間も彼らはもうすでにそこにいた。もちろん最初から奴隷ではないですよね。ヨセフの元で家族たちは来ましたから。で、その後の王たちもヨセフのことを知らない王が立つまでには少し時間は経っていたことでしょう。ヨセフの名は知れ渡っていたことですから、少しは経っていたことでしょう。でもこの時の人々、この時のユダヤの人々は、民は彼らの親にしてもその祖父母にしても皆エジプトで生まれ育ったわけですよね。約束カナンの地、イスラエルの地ではないわけです。エジプトで生まれ育った彼らだけでその地にいたとしても、エジプトの影響を受けてるわけですよね。ですから、たとえこの時奴隷の首輝きの下で苦しんでいる現実があったとしても、そこにパロの娘の子であるモーセが突然現れて自分たちを助けようとして、皆さん、あなたなら、あ、この時だって思います？この神様の約束を聞いていたとしても。でも聞いていたって言っても、私の両親も祖父母もみんなこれエジプトでいて、ね、イエス様を待ってる時と似ていますよね。ずっとこう、ね、神様こうやってアブラハムに、父祖アブラハムに約束されてて、ね、あなた方虐待してるこの民を私が裁いて、あなた方この私をこの地で礼拝するって、そういう約束が受け継がれていってたとしても、モーセ、パロの娘として育ったモーセがポンって現れて、で、あ、この人だってならないですよね。ならないって言ったら不信仰なのかもしれないんだけれども、そう簡単に彼を認めることなどできない。そういう意味でモーセがイスラエルのために拒絶されたことは当然といえば当然のことだったと思うんです。ですから、そのようにして民に拒絶されたモーセは、エジプト人を殺したこともあり、ミディアンの地、つまり荒野へと逃れる。そしてそこで二人の子を授かり、最終的に40年間、そこで過ごすことになるわけですよね。皆さんもうほとんどの方はこういうこのストーリーは聞いて知ってることだと思いますので、でもどうぞ、あ、知ってる知ってるではなくって、どうぞイメージを膨らませながら、それを、あ、神話的にではなくて、その時にもう今まさに私が生きているかのように、こう頑張って入ってほしいんですけれども、物心ついた時からエジプトのその宮殿、その 王の下でパロの娘として育ったモーセにとって、荒野での生活はどのようなものだったでしょう。40歳、今の感覚の40歳よりももうちょっと若いと思います。彼は120まで生きてますからね。でもそれだとしても、その言葉にも、ね、その技にも力がある。で、これいよいよっていう時に、むしろそのそういう王宮のそのエジプトのど真ん中から退けられる形で、拒絶される形で荒野に退く。しかも彼はパロの娘の子として育ったわけでしょう。モーセにとってそのことは どういうものだったでしょうね。もう仕方がない。なってしまったらもう こうなんだからって、すぐに気持ちを入れ替えて新しい生活にすぐに馴染んだと思います。もしかしたら聖書にそのモーセのことをね、モーセ自身ですけれどね、書いてるのはモーセ五章はね、最初のあれは書いたらもう本当にぐてんぐてんっていうか、もう自分が通った大変なところを書くことになるから、もうパッと次に行ったのかもしれないですけど、あんまりそういったことは書かなかったのかもしれない。細かいことはね、自分のその内側のことは。でもどうでしょうね、皆さん、その時のモーセの心情については、このところにも、また出エジプト記にも記されていないので分かりません。でもおそらくこの荒野での生活は彼自身のこのプライドというか、それまで、そら自然につきますよ。王子っていうか、ね、そこで育ってるわけでしょう。娘のこと、パロの娘のことして育って、最高の教育を受けて、こう、自信に満ちていたわけですよね。そのプライド、また 自我的なもの、自我がの砕かれるものであったんではないでしょうか。同胞から拒絶され、パロの娘の子という立場も失った彼は、自分が何者でもないことをそこで思い知らされたのではないでしょうか。そこで彼の人生は終わっていてもおかしくはないですよね。ただそこでは終わらない。チッポラという人と結婚し、二人の子供を授かって、彼もまた他のダビデや、ね、その他の聖書に出てくる人々に羊を飼いながら、その地で暮らすことになります。そして30節から34節へと続きますので、どうぞ聖書を見てください。40年経った時、御使いがモーセにシナイ山の荒野で芝の燃える炎の中に現れました。その光景を見たモーセは驚いて、それをよく見ようとして近寄った時、主の御声が聞こえました。私はあなたの父祖たちの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。そこでモーセは震え上がり、見定める勇気もなくなりました。すると主は彼にこう言われたのです。あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なる地である。私は確かにエジプトにいる私の民の苦難を見、そのうめき声を聞いたので、彼らを救い出すために下ってきた。さあ行きなさい。これ英語では come ですよね。行きなさいじゃん、come、私はあなたをエジプトに使わそう。主の御声を聞いたとき、モーセは震え上がった。皆さん、最後に主の御声を聞いたとき、どうですか？いつでしたか？わかります？この震え上がった、そういうことだと思いますよね。本当に、主に語られた、イエス様、神様が語られたって言ったときに、本当に神様に語られたっていうときに、私たちはオッケーって言ってカジュアルではいけないと思います。私たちは、そういうことねって思い込むことはできるでしょう。でも本当に全部体、もう全てを耳にして神様を聞くようにして主に語られた時に、それはなかったことにはできない。見なかった、この目ではないんですが、もう本当になかったこと、見なかったこと、聞かなかったことにはできないぐらいのことですよね。でモーセはこの時主に声を聞いた時に震え上がった。ただそれ以外には彼の応答はここには記されていないんです、このステパノのメッセージの中にはね。ただ出エジプト記を見ると、モーセが記したといわれる出エジプト記を見ると、この主の語りかけ、飯に対するモーセの応答が記されています。今聖書は開きませんが、まとめて短くするならば、本当にまとめて短くするならば、彼は何と言ったのか。私は一体何者なのでしょう。私は言葉の人ではありません。どうか他の人を使わせてください。皆さん、このモーセの応答を積極的なものとして聞き取れました？今、つまり主のこの飯に対して、私があなたを使わす、このことに対してモーセは、自分が一体何者なので、このイスラエルの民を救うことができるんですか。私は言葉の人ではないので、私が語っても誰も信じないでしょう。どうか他の人を使わせてください。皆さん、この言葉を聞いてモーセは荒野での40年間、今か今か、あの40歳の時には人々は受け入れてくれなかった、でも40年経った今、神様はもうそろそろ来るんじゃないか、もうそろそろこれはこの私をそのエジプトを救う者として使わされるんではないかって、この瞬間を待ちに待ち望んでいたと思いますか。そういった反応が書かれています。もしあなたが指導的な立場にあるならば、 このようなモーセのこのような消極的な対応をする人に大切な仕事を任せますか。それが多くの人、200万人を超えるその多くの人の命に関わる仕事だとして、そのような大事な働きをこのような人に委ねますか、あなたならば。まあ、自信過剰な人はかなり危険ですね。何の根拠もなく、もう何でも自信に満ちている人はきっととても危険だと思いますが、でもその反対に自信がなさすぎるのも困ってしまいますよね。日本ではいやいや、他の人がどう思うのか、一般的な考えでも、アメリカに来たらあなたはどう思うんだ、What do you think? って言われて、いや私は分かりません、何もありませんって言ったら、もう何も価値のない人かのようでしょ。意見が言えないと、対等に意見が言えないと。日本ではそうやって言うと、生意気なって、特に私みたいな、さあ言うと生意気なで終わるかもしれない。でもあまりに自信がなさすぎても、大丈夫かなって思うでしょ。でも神様は言葉にも技にも力があり、自分の手で民を救おうとした40歳の時のモーセではなくって、アラドネの40年を経て何があったのか詳しいことはわからない。でも私は何者でもない。私は何者なんですかと、本当に自分の自我が、プライドが砕かれた80歳の時のモーセを神様は選び、イスラエルの救う支配者、また解放者として彼を使わされた。ステパノはこう表現していますね。35節36節のところ、誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って、人々が拒んだこのモーセを、神は芝の中で彼に現れた御使いの手によって支配者、また解放者としてお使わしになるのでなったのです。この人が彼らを導き出し、エジプトの地で、航海で、また40年間荒野で不思議な技と印を行いました。いかがですか。モーセをして彼をイスラエルを救う者としたのは誰でしょう。どうぞ、ちなみにこのメッセージの背景、もう一度思い出していただいて、リベルテの人たちは、モーセが、を通してこの聖なるところが与えられた神殿、モーセを通して律法が与えられた、って言って、そのことを私たちは、こう守るもの、神に立てられたものってこう言ってるわけでしょ。モーセをして、モーセとしたのは、モーセという人をして、私たちが今で言うこのモーセとしたのは、つまり彼をイスラエルを救う者としたのは誰ですか。モーセ自身ですか。神様ですよね。もし神様がモーセをに現れて使わすことがなければ、彼はどうなっていたでしょう。年老いてもなお、自分で何とか奮起することで、彼はかつて自分がしようとしたこの同胞の救いに再びチャレンジしたと思います。どうなるかわからない、パロも死んだっていう噂を聞いた、じゃあ今度こそはいけるんじゃないか、だいぶ年を重ねて力とかそういうのはあれだけれども、今度こそ私にみんな聞くんじゃないかって言って、自分で奮起してエジプトに戻って、この偉大なこの働きというか、これをしたと思います。結果、彼自身の手によって、力によって、200万人ものの人がエジプトから救い出されたと思います。それをして私たちは、ああモーセはすごい人なんだ。これモーセだけじゃないですよ。現代に生きる、現代でなくても全ての中に生きる神の人々、神に仕えた人々、ダビデにあっても誰にしても、彼らが神のようになってしまうと、それは偶像ですよね。そこがポイントではないです。何々先生がすごいんじゃないですよ。 尊敬はしてください。人としてのその礼儀としてのリスペクトはしてください。あなた見下して私をすごい人かのようにした、それはまた違う話ですから。ではなく、人としてのリスペクトはありますが、私たちは人をそういうふうに崇めてはいけない。モーセを崇めてはいけない。そんなことできるはずがないからです。モーセを通して行われたエジプトへの十の災い、一つ一つ見ませんよ。でもその災い、神様はこの偶像に仕えるエジプトに対する裁きを行われたわけでしょ。その神々に対する裁きを行われたわけですよね。で、それを行う力がモーセにあったのか。モーセがありますって言って自分から願ったから使わされたの、違うのを見ましたよね。ないんですよ、モーセには。ましてや紅海を帆二つに分ける、東風を起こさせて紅海を分けること、イスラエルの民を、これだけの民を、5000人の弟子たちじゃないですよ、200万人ほどの万人ですから、この人々を何もない荒野でモーセが彼らを養うことができたと思います。一人の人が奮起して、まあ10人でも100人の人がそうやって奮起して、そうやってできるでしょうか。でも実際に行ったのはモーセを通してですよね。だからモーセという人が出てくるわけなんですが、でもそれはモーセがではなくって、彼モーセを通して神様が行われたから。私は何者でもないんですっていう、そのもう私は何もないです、空っぽの管ですと言ったモーセに神様が恵みを注いで、力を注いで、神の恵みの管とされた、祝福を通り流すその管とされたゆえに、このことが実現した。そしてそれもまたアブラハムに対する神様の約束のゆえ、あなたとあなたの子孫を私は祝福する、祝福を相続させる、この祝福の中にこのストーリーというか、この救いの出来事も含まれていたゆえですね。ですからモーセは神様に用いられた尊い神の人です。私たちは彼から学ぶことは多くあります。それは事実ですけれども、40歳の時のモーセのように救いの技を自分の力でしようとして、よしやろうぜって言って、私たちが私がやろうって言って、でこの救いの技は起こらない、私がやったとかできなかったって言って、どちらにしても私という自己中心に戻ってくるだけで、それは私たちのできることではない。でも荒土での経験、この人生のいろんなこうで砕かれる経験いっぱいありますよね。病であり、困難であり、人間問題であり、人間関係であり、いろんなところを通して砕かれていく、自分が何者でもないことを知らされた、このモーセのように私たちもそれが分かる、知らされていくときに、神様がモーセに現れて彼を召し出して、ご自分の民を救う働きへとこう使わされたように、私たちもその初めて、そういう意味で初めて、あ、自分は何もないんだ、滅びいく存在なんだ、それが分かって神様を見上げるときに、主が私たちを引き上げてくださる、ご自身の栄光のために主があなたを用いてくださる。37節38節今日の最後のところですが、このモーセがイスラエルの人々に、神はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったのです。またこの人がシナイ山で彼に語った御使いや、私たちの父祖たちと共に荒野の集会において生ける御言葉を授かり、あなた方に与えたのです。立法のことですね、生ける御言葉。モーセの言う私のような一人の預言者とは誰のことですか。その後誰がそういうふうにして立ってきますか。もちろんエリアであったり、ダビデであったり、そういう人々は ね、リーダーとして、預言者として、イザヤであったり、こう出てくるわけですが、でもここでモーセが言っているのは、それはイエス様のことです。救い主、 メサイアのことですね。メシア、クライストのことです。イエス様のことです。イエス様こそこのアブラハムのその子孫であり、まことの生ける御言葉、ご自分に聞くものに、イエス様のもとに来て、私に聞くもの、私には命のパン、私に聞くものに、イエス様は命を与え、約束の財産、神様の約束の財産としての永遠の御国を私たちに相続させることのできるお方。皆さん、今日あなたはこのお方に聞いておられますか？読むんじゃないですよ、御言葉を読むんじゃない。これを通して主を語ってください、待ち望んで聞こうとして、主に近づこうとして聞いておられますか？ステパノを訴えたユダヤ人たちは、このイエス様を聖なるところを汚し、神殿を汚し、モーセの伝えた慣習を変えてしまうものとして退けた。安息日守ってないじゃないか。なんで安息日に癒すんで。なんであなたの弟子たちはこれを守らないんだ、ああしないんだ、こうしないんだって言って、イエス様、またイエス様につくものをそういうふうにして退けましたよね。でもモーセは、ステファノが言うのは、でもそのあなた方が言っているこのモーセは、この生ける御言葉であるイエス様に、このイエス・キリストに聞きなさいって命じたんだっていうんです。これ使徒の働き3章でもそういうふうに引用されていますが、この方にあなた方は聞きなさい。なぜならば、モーセはエジプトで奴隷となっていたイスラエルの民を救うために神様によって使わされましたが、このイエス様は全て罪と死の滅びの奴隷となっている私たち人類を救うために神様によって使わされてくださったお方。モーセは神様に命じられた通りに、子羊のをほふって、その血を門とカモイに塗って、そのイスラエルの罪をあがなった。神様がエジプトを裁くと言った時に、彼らだけその血を塗った、神様の言葉を信じて、子羊の血を塗った彼らからは、その罪、裁きが過ぎ越された。そのようにして、モーセは彼らをその神の裁きから救い出したわけですが、このお方、やがて来るこの方は、イエス様は、ご自身が世の罪を取り除く神の子羊となることで、十字架でその体は裂かれ、その血が流されることで、その血を持って、ご自身を信じる者にその血を塗るって、その血を持って、私たちを神様の裁きから、罪と滅びから、あがなってくださった。これは私のものだって。ですから、モーセを通して救い出されたイスラエルの民は、その後、航海を渡って、で、さらに、荒野での生活を経て、その子孫たちですけれども、約束の地へと導き入れられたわけですよね。が、イエス様によって救われた私たち、この神の子羊の血を受けている、その贖いを受けている、それによって救われた私たちは、水の中、つまりバプテスマを受ける、洗礼を受けることを通して、古い自分に死に新しくされる。これは後悔の中を通ることを意味していますが、それによってイエス様と一つにされている。この方と一つにされることで、この世の荒野における、その後荒野ですよ。この世の荒野におけるあらゆる困難の中でも、イエス様が共にいてくださる。イエス様がご自身の御霊、思って、そしてご自身の御言葉、これもまた御霊を通して聖なるところですし、御言葉を通してこの律法の音をかけているわけですが、イエス様が聖霊と御言葉を持って私たち信じる者と共にいてくださることで、私たちはこの世で困難はある、苦しみはある、でも勇気を出しなさい、すでに私は世に勝ったのだとおっしゃって歩んでくださるイエス様によって、あらゆる困難苦しみの中をも乗り越えていき、やがての日には約束の地、天の御国へとイエス様が私たちを導き入れてくださる。聖なる神様はそのようにモーセを使わすときに、ご自分の前で あなたは靴を脱ぎなさい。あなたが立っているところは聖なるところだ。神様が語られたところ、神様が臨在されているところは聖なるところなんです。で、荒野で靴を脱ぐっていうことは命を委ねることですよね。裸足で歩くというのは。でもこれは霊的な意味があり、私たちにとってはその名を呼んで、この人たちじゃなくって私たち一人一人の名を呼んで、私はあなたのために命を捨てる、そのイエス様、一人一人私の名を呼んで救ってくださったイエス様の前に、私たちは自らを低くする、へり下る、靴を脱ぐとはそういう意味、イエス様の前にへり下り、進んで主をお語りください、あなたに私は聞きます、どうぞ主を語ってください、あなたが使わせてくださらなければ私が行うこと全然永遠の身にならない、何もできない、でもイエス様、あなたが共におられるなら、あなたが語ってくださる、共にいてくださるならば、あなたの栄光がそこに表されます、主をどうぞ私を導いてください、そのように主の前に出ること、イエス様こそ神様が私たちを救うために、救われた、救い続けてくださる、やがて救いを完成してくださるお方として、神の救い主として、イエス様こそ神様が私たちのために与えてくださったこのメシア、救い主だからですね。この方を見上げさせていただきましょう。お祈りしましょう。